SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今成さん、こんにちは。
こんにちは。
パースの方はいかがですか？
はい、だいぶ陽気も良くなってきまして、街路樹のジャカランダが随分咲き始めました。
綺麗ですよね。
はい、もう本当に紫がですね、生えましてですね、日もだんだん強くなってきたんで、その日と紫が相まってですね、もう春をこう通り越して、まあ、初夏な、日もございます、
うん。そんなパースからは今日はどういった話題がありますか？
はい、今回はですね、10代の自動車の交通事故に端を発しまして、西郷州における法律改正までですね、話が発展したというお話をさせていただければと思います。まずですね、日本でもニュースに取り上げられていましたけども、オーストラリアにおける16歳未満のソーシャルメディアの利用禁止についてですね、まあ、11月7日にアルバニージー首相が世界をリードする法律になるだろうと謳いまして、計画を発表したのは、皆さんもご存知だと思います。まあ、提案の詳細はまだ明言化されておりませんけれども、要するに、16歳未満の子供がソーシャルメディアにアクセスして、そのアクセスを許可した場合は、プラットフォーム側に罰金を科すといったものでしたけども、まあ、法律をですね、無視してアクセスした16歳未満の子供の親御さんに対する罰則規定はないとしたもので、まだまだ不完全なもののようなんですが、あくまでもソーシャルメディアが子供に及ぼす影響はいいものばかりではないといった判断から、動き出したものだと思われます。まあ、確かにですね、一部ソーシャルメディアの中には暴力的な動画などが、まあ、有害なですね、コンテンツがあったり、まあ、そのようなコンテンツが影響していじめに、助長することもありますし、まあ、そういったコンテンツから未成年者を保護する、守るという狙いがあるんだと思いますけれども、一方ですね、守られるべき未成年者がですね、近年、まあ、自ら自動車ドライバーとして同乗者に怪我をさせたり、まあ、死に至らしめるといった事故が多発しているそうです。最近ではですね、7月にPプレート、まあ、日本では初心者マーク、若者マークなんて言われていますけれども、つまり免許を取り立てのドライバーが周囲の、走行者に伝えるための標識の P プレートのことですけれども、その P プレートをつけたドライバーが重大事故を起こしてですね、同乗者が死亡したということがございました。この事故の時にですね、同乗者は4人もいたそうです。まあ、運転手が1人で同乗者が4人ということは、まあ、ほぼですね、まあ、いっぱいいっぱい乗っていたということになると思うんですけども、そのうちの一人が亡くなられたようです。まあ、このような事故も背景にですね、10月20日、20日にですね、ロジャー・クック西郷州首相が、来月12月から、赤い P プレートのドライバーは、車内の同乗者は一人に制限するといった法律を制定しました。この法律を通称、ポムズ・ローと呼ぶようにしているようですが、2021年ですね、遡ること、21年にですね、同じく P プレートのドライバーに同乗し、交通事故で亡くなった15歳の少年、トム・サフィオ君の名前にちなんでこのように呼ぶようにしたようです。まあ、補足ですけれども、西郷州では免許を取得して、最初の6ヶ月間は赤い P プレートの標識を運転する車に表示しなければなりませんが、次の1年は緑色の P プレート標識の表示が義務付けられています。ね、西郷州の交通、安全委員会は、2024年が西郷州の 道路においてですね、過去10年で最悪の1年になりそうだと警告を発しています。11月の時点で記録された157人の死亡者が、2016年に記録した159人を超える見込みがあると発表しています。もちろんこれはですね、Pプレートドライバーの事故だけではないんですけど、もちろん含まれた数となります。まあ、現にですね、事故にはつながってませんけれども、最近ではですね、10代のドライバーが、10月22日ですね、本当に最近なんですが、ハイウェイを時速64キロで運転した疑いで、運転免許から2ヶ月余りの17歳の少年がですね、まあ、起訴されました。翌日です。これももう同じ週の翌日は18歳の男性がフリーウェイを時速200キロ以上ので運転して、まあ、それをですね、発見されてこちらも起訴されているようです。
200キロってかなりのスピードですよね。
かなりのスピードです。もういずれもですね、まあ、ここではその未成年者、10代のドライバーということですけれども、日本でいうあの未成年とはですね、まあ18歳未満の、まあ人ということで、まあ成人は18歳以上というふうに民法上はですね、まあ取り決めがなっておりますけれども、ここで18歳は子供、19歳は大人という区別はできません。日本のまあ、自動車運転免許は18歳以上で取得できますけれども、オーストラリアでは16歳以上で取得ができます。まあ、一概にですね、年齢で運転技術の違いはないかもしれませんけれども、いずれにしてもですね、未成年の場合はどうしても、未経験の部分もございますし、またまあ総合的な判断能力も欠ける場合があるということは一般的な見方かなと思っております。まあ何よりですね、事故を起こした時にですね、被害を加えた側ももちろんそうですけど、加えられた側にはですね、家族がいるということを考えればですね、ルールを守って安全運転が絶対条件であることはもう明らかだなということが言えると思います。
法律を通してね、こういった交通事故が減るといいですよね。
本当ですね、未成年とか10代。というドライバーがですね、いけないというわけではないんですけれども、もちろん20代、30代、40代で事故を起こしますけれども、やっぱりですね、若い方たちにとってはまだまだ経験未熟な部分で、とっさの判断を誤ることもあると思います。まあそういったことがないようにですね、前提としたルールはもう最低限守るべきかなと思います。
今成さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。